おはようございます。はじめにちょっとご報告ですけれども、先週私富士見の教会の方に説教奉仕で招かれて行ってまいりまして、皆さんのお祈りを本当にお支えくださいましたことを心から感謝いたします。とても温かく迎えてくださってですね、40人ほどの礼拝だったと思いますけれども、とてもね、綺麗な街道で賛美なんかもね、本当に豊かな賛美だなと思って、とても良い礼拝を共に捧げさせていただきました。東上線乗って行ったんですけど、もう4駅でもう富士見の駅着いちゃうんですね、川越市から。あ、近いなと思って、本当に近隣の教会なんだなと思いましたし、富士見の教会の方々も川越教会の皆様にどうぞよろしくお伝えくださいっておっしゃっていました。これから本当にいい交わりを持たせていただきたいなって心から思いました。一つね、富士見の教会の今後のことについて、またニュースを聞きましたので、その後礼拝の後でちょっとお知らせいたします。一言お祈りさせていただきます。主なる神様、この朝私たちをこの場へと集めてくださって、共に御言葉に今聞こうとしております。どうか私たちの心を開いて、あなたの言葉を受け入れるにふさわしい柔らかな心にしてくださいますようにお願いいたします。聖霊ご自身がどうかこの場に満ちてくださいまして、どうか導いてください。これからの時、また本当に拙いものがこの奉仕をさせていただきますので、どうぞ憐れんでくださり、またあなたが支えてくださいますようによろしくお願いいたします。私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちはいつの間にかの言葉の真実さというものをこう失いつつあるんじゃないのかなって思う時があります。私たちがこう口にする言葉とか、あるいは耳にする言葉っていうのは、その語っている人の内面を表すものだとこう思いたいですけれども、果たしてどうでしょうか。私たちはこういつしかまるでこう政治家のようになって、別に政治家の悪口言うわけじゃないわけですけれども、いい政治家だってね、もちろんいらっしゃるわけですから。でも何かこう時々 その自分のこう都合に合わせて言葉を操ってしまうっていうことがあるのではないかなって思います。つまり表面上取り交わす言葉には裏があって、それをこう見抜けるか見抜けないかが問題だと。で、私たちもそのようにこうどこか思ってしまっていることがないでしょうか。嘘も方便という言葉もありますよね。しかし今日の聖書のテキスト、ルカによる福音書の16章の最後のところを読んでいただきましたけれども、特にこの話の後半の方ではですね、このモーセと預言者であります、モーセと預言者の言葉をあなた方は真剣に受け止めることが、そのことこそが大事だというようなメッセージになっていると思うんですね。言ってみれば、神様の言葉はこうもてあそばれるものではないんだと。で、そこには裏も表もなく、神様のご意志そのものなのであって、それを人間は耳を傾ける必要があるんだ。で、そのことがあなたの命、地上の命だけにとどまらないで、死んだ後の命についてもそのことは決定的に関係があるんだと言っていると思います。これはとても厳粛なことだと思います。ずっと礼拝ではこのルカによる福音書を聖書教育に沿って読んでいます。で、水曜日の祈祷会でも前もってそのことをご一緒に読んでいるんですけれども、この間の水曜日の夜の祈祷会でもこの箇所を通して参加した方々と一緒にこう話し合ったんですけれども、でその時にですね、飯塚武雄さんがルカのこの福音書は永遠の命ということについて少し前の章から話が展開しているように思うと。 で今日の箇所もそれと無関係ではないのではないかなって思ってお話しくださって、ああ私もですね、あ本当にそうだな。で今日のこの16章のこの箇所でいきなりそういうこう命の事柄がこう言われているのではなくって、もう前のところから確かにそのことが聖書ではこう問われているなと改めて思わされました。そしてそれはよく考えてみますと、特にこのルカ福音書のこうある部分だけがそういうことを語っているというのではなく、まあ、命の事柄、永遠の命の事柄というのは福音書全体、いえ聖書全体にとって、まあ、最大のテーマと言っても良いのではないかなって思います。聖書は決して倫理道徳のことが第一に書かれているわけでもありません。また社会的なメッセージが第一に語られているわけでもありません。社会正義とかね、貧しい人にこう親切にしましょうとかね、そういったことが第一ではないと思います。私たちの存在について、命について、そしてその救いについて、神様ご自身からの語りかけとして聖書は語っていると思います。それはまあ世界中にあまた書物というものがありますけれども、それとはもう次元を異にしているものだと、それが聖書なのではないかなって本当に思うんですね。でその聖書の中で今日のこの箇所はイエス・キリストご自身が人間の死後についてのことを、死んだ後についてのことを、まあ、例え話の形と言っていいんでしょうね。特にこう例え話とはこう書いていませんけれども、でもそのような形でイエス様がお語りになったとても貴重な部分であって、でルカの福音書だけがそのことをこう記しています。でこの物語は一体私たちに何を語っているんでしょうか。あっさり読んだだけでは見落としがちなメッセージがここにはあるんではないかなって私は思いました。でこの、まあ、表題では金持ちとラザロというふうに書かれていますけれども、皆さんお読みになっていかがですか。まあパッと読んで頭ではこう理解しやすい話だと思いますよね。で一言で言えば、死後における死後の世界における逆転が語られています。で25節ではここでまあアブラハムが登場しているんですけれども、アブラハムはこう言っていますよね。しかしアブラハムは言った、子よ思い出してみるがよい、お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。というふうにこう、まあ、金持ちの男、まあ、その者もこう死んでいるわけですね。でその者に向かってアブラハムはこうそういうふうに語ったっていうんです。でここにあるのは、私たちもどこか頭の中で思い描いている死後の世界における帳尻合わせ、そういう構図が言われているようにも思うんですね。つまり生前恵まれなかった人は死後の世界で報われる時が来るんだと。でその反面、豊かで何不自由ない生活をしていた、まあ、贅沢をして暮らしていたような人はむしろ死んでから苦しむと、まあ、そういう、まあ、まあ言ってみれば単純な構図ですよね。まあ、納得しやすい、まあ、そんなことがあるかなってなんとなく思いやすい話だと思います。でおそらくそのような考え方っていうのはこの時のユダヤだけにとどまらないで、世の古今東西問わず、いつの時代にもどこの場所でもそのような捉え方、考え方というものはこう あるのではないのかなって思うんですね。でおそらくイエス様も当時考えられていた、人々が思い描いていたそのようなまあ一般的な考え方をお持ちになって、この話、まあ、特にこの話の前半部分をされたのではないかなっていうふうに思います。金持ちもラザロも等しく死にました。お金をどれだけ持っているか、いや貧しいか、そういったことに関係なく死は等しくやってきます。地上の生活はそれでピリオドですけれども、私たちの存在というものはそれで消えるものではないんだと、でそのことはイエス様も否定されてはいないと思います。いえ、それどころかその後で人間が永遠の命に迎え入れられるのか、あるいはそうでないのか、その間にある断絶、まあ、ここでは大きな淵という表現になっていますけれども、そのことがここで語られていると思います。断絶があると、どちらかだと、まあ、ちょっと怖い話なわけですよね。でそしてその断絶で、その向こうとこっちで、金持ちとラザロはそれぞれ別のところにいるわけですよね、この話の中では。でそれをこの二人を分けているものは一体何なのかということですよね。金のあるなしだけなのか。で確かにですね、ルカによる福音書では、でイエス様はこの同じ16章の13節でですね、こう書いてあるんですね。あなた方は神と富とに仕えることはできない。まあ、ここで金の問題、お金の問題をここでちょっと言及していて、それと神様は並列に考えてはいけないというようなことをこうおっしゃっていたり、でルカの福音書のこの少し後で18章ではですね、金持ちの議員の物語が書いてあるんですよ。でその金持ちの議員が永遠の命を受け継ぐにはどうしたらいいですかって問いを持ってイエス様のところを訪ねたという話があったあります。でそうするとね、その金持ちはこうイエス様があなたの持ち物をみんな売り払って捧げなさいと言われた言葉にこう悲しんで、悲しんだという話がこう記されていますよね。で彼は多くの財産を持っていたと。でそのことが神様に従うことをさせない、そういうこう誘惑の材料になってしまっているという、まあ、現実がそこで明らかにこうされている話があります。ですから、まあ、財産が、お金が神様と私たち人間とを結びつけるためには弊害になり得るんだと。お金が神様の代わりになってしまうという誘惑があるんだと。でそういうメッセージは確かに語られていると思うんですよね。けれどもそれではね、お金持ちイコール神の国に入れないということではないのではないかなって思うんです。もちろんお金をね、神様と同じような同列に置いてはいけませんよという教訓的な意味はあると思います。でもじゃあ金持ちはみんな、まあ、言ってみればね、地獄に行くのかと、貧しい者はみんなこう天国に行くのかと、そういう話なのか。だって貧しいこうラザロはね、今アブラハムの懐で天の祝福にこう扱っているっていうふうになっていますけれども、じゃあこの貧しいラザロがなぜここにいるのかっていう、その理由も特に書かれてはいないんですよ。彼がこう立派な信仰者であったとか、神様告白したとか、そのようなことは特に書いていませんよね。ここにあるのは、まあ一方的にこのラザロは神様の憐れみをいただいているっていう、そういうことじゃないでしょうか。ですから私自身はここであんまりお金持ちと貧しい人という 対比の図式で考えすぎない方がいいのではないのかなっていうふうに思いました。でそうなってしまうと、こう優しく貧しいものにこう接することこそが神の国の扉を開けることにこうつながるんだ。でそういうふうなこう社会的な正義を行うっていうか、そういう心を失うなというふうな、ちょっとこう地上の話になってしまうような恐れがあると思うんですよね。社会正義の話にだけになってしまうという、そういう恐れもあるように私は思いました。それよりも私はこの話で強調されていることは、先ほども申しましたように、この大きな淵の存在だと思います。死者の行く黄泉とまた御国の間には乗り越えられない淵が横たわっているっていうんです。でここでこの金持ちはこの黄泉の中からはるか上の方にいるこうアブラハムと、まあ、そこにラザロもいるわけですけれども、こうそれに対してこう言葉をかけるわけですよね。金持ちはこんなにもここで苦しむのであるならば、私の父の家に、まだ生きている私の父の家に死んだラザロを遣わして5人の兄弟たちにこんなところに来ないよう悔い改めるように伝えてくださいってことをこう言うわけです。これはある意味なるほどなって思います。まあそう考えたわけですよね、この金持ちは。しかしアブラハムは次のようにこの金持ちに語りました。29節以下をお読みします。お前たちの兄弟には、お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる、彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った、いいえ父アブラハムよ、もし死んだ者の中から誰か兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょう。アブラハムは言った、もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があってもその言うことを聞き入れはしないだろう。でこれで皆さんご覧いただくとよくわかるように、16章はこの言葉で終わっているわけなんですよね。その後どうなったかってことは何も書いていません。この言葉でこの物語は閉じられているんです。まあ言ってみればイエス様は、あなたはこの言葉をどう聞くのかという問いを私たちにこう投げかけているということですよね。イエス様はここでモーセと預言者に耳を傾けなければ、たとえ死者が蘇ったとしてもその者の言葉を真剣に聞きはしないだろうってこう言うんですね。これは本当にこう人の心を見抜いた鋭い言葉だと思います。悔い改めっていうのは、あなた悔い改めなさいよってこう誰かに言われてすることではないですよね。まあ、渋々の悔い改めっていうことはありえないことです。悔い改めというのはまずこう自分自身に御言葉が迫ってくるんです。神様に対する真実の恐れが心の中に湧き起こってくるわけですよ。人間の前ではなく神様の前に立った時、神様の言葉にこう照らされた時に自分の真相が明らかにされて、自分は神様に立ち返ろう、いや立ち返りたい、立ち返らせてくださいという祈りが心の中にこう湧き起こってくること、それが悔い改めなのではないでしょうか。でそれは人間の力でできることじゃないんですよ。神様の御言葉の力、聖霊の働きによるものだと思います。しかし私たちは思うことがあるのではないでしょうか。御言葉と言うけれども、その御言葉を聞かずに知らずに死んでしまった人たちはどうなってしまうのと、誰もが持つ問いではないでしょうか。まあ、だからこそ生きている間に御言葉を、福音を、使 伝えることが必要であり、それを怠ってはいけないということ、それはその通りだと思います。けれども、ついに福音を受け入れることまで至らずに死んだ者はどうなるんでしょうか。つい1ヶ月前に私の妹も事故で死んでしまいましたけれども、イエス様のことを告白しないで死んでしまいました。どうなるのか、まあ、妹だけじゃないです。まだ福音のことを知らない多くの人がいます。受け入れていない方たくさんいます。でもっと言えば、イエス様が生まれたのは今から2000年前なんですから、それ以前の方はどうなるんですか。イエス様がお生まれになる前、つまり旧約聖書の時代の人々、その人たちはみんな滅ぼされるんでしょうか。でそんなことをこう考えておりましたときに、私は司法でも紹介させていただいたんですが、ウィリアム・ブレオという人が、これ詩人なんでしょうね、この方が神は命の側に立たれるという詩を書いていて、それをこう目にしたんですね。こういう本があるんですね、弱さの中の力っていう、こういうちっちゃな本があって、これなかなか慰めに見せたこのブレオさんの詩がたくさん載っているんですけれども、その中にこの詩があって、それにちょっとハッとこう目が止まりました。私はここを読んでてですね、神様からの深い慰めとこう力と感じたんです。でこの詩の中でブレオが言っていることは、神様は人間の死、あるいは滅びと言ってもいいと思いますけれども、それを望まれる方ではないということです。でこのような詩です。まず箴言の言葉が紹介されていまして、私を憎む者は死を愛する者である。なんと力強い文章だろう。神について語られた、とりわけキリストについて語られたこの言葉。神は死者の中にはおられない。神は死を望まれない。死は神の意志によるのではない。神は命に味方される。神は命である。あるいはヨハネの言うように、神は愛である。愛を憎む、神を憎む、二つは結局同じこと。そして至る結果もまた同じ。死を愛するようになり果てるのだ。でこれを読んで私は次のような旧約聖書の御言葉も思い起こしました。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよと死なる神は言われる。エゼキエル書18章32節。もう一つ、誠に主はイスラエルの家にこう言われる。私を求めよ、そして生きよ。アモス書5章4節。死というものは神様が作られたものじゃないんです。それは人間がサタンの誘惑に屈したその罪ゆえに入り込んできてしまったものなんです。神様がお作りになったのは死ではなく命です。神様と共に生きる存在として祝福し、それは極めてよかったってね、創世記の一章の31節に書かれていますけれども、そのように言われる存在として人間も作られているんです。もともとそのような極めて良い存在をどうして神様は喜んで滅ぼそうとなさるでしょうかと僕は思うんですね。旧約聖書の続編っていうのがあって、外典とも言いますけれども、その中にこう知恵の書というのがあるんですが、でそういうその中にですね、こうブレオさんも紹介しているんですが、こういう言葉があるんですね。 この知恵の書の一章の中の言葉です。神が死を作られたわけではなく、命あるものの死を、命あるものの滅びを喜ばれるわけでもない。生かすためにこそ神は万物をお作りになった。これが神のご意志だってはっきり語られているんですよ。神は私たちが生きることを望みたも。しかしイエス様はこのルカ福音書の16章の例えの中で、死者を二分してしまうような乗り越えられない大きな淵があるっておっしゃっています。これをどう捉えたらいいかということですよね。で、このことを考えていたときに思ったんです。イエス様はどうしてこの例えでアブラハムを登場させているのか、どうして神様はご自身じゃないのか。まあ、例え話ですから、神様の役割をこのアブラハムに象徴させて語っておられるのかもしれませんけれども、私はあえてイエス様がアブラハムを出されたというのは、言ってみれば旧約聖書の限界、そこまで、アブラハムの限界、それを暗に語っているのではないのかなって思ったんです。なぜそう思ったかと言いますと、ここでモーセと預言者という言葉が出てきますけれども、それは言い換えると立法と預言者です。立法と預言者、つまり旧約聖書そのものです。で、それは天地創造以来神様の啓示であったりメッセージであります。それはもう素晴らしい神様からの語りかけであって、その価値が与えられることはありませんけれども、神様からの啓示メッセージは新約に至ってもっと大きな啓示が与えられた。イエス・キリストです。で、この16章のですね、直前の16節をちょっとご覧ください。ここにですね、立法と預言者はって書いてあるんですよ。立法と預言者はヨハネの時までであるって書いてあるんです。言い切ってるんです。で、そしてそれ以来神の国の福音が告げ知らされて続いています。それ以来ですよ。つまり主イエス・キリストの到来によって新しい契約の時代が始まっているっていうことをここで伝えているわけですよね。アブラハムはどこまでも信仰の父でありますけれども、どこまでも人間です。アブラハムができないことを神の一人子であるイエス・キリストはしてくださったんです。この深い淵、大きな淵にイエス・キリストは橋を架けてくださったんです。それはペテロの手紙1:3章にも書いてあります。これは本当にすごい言葉です。私はこの第一ペテロ3章の言葉に初めて出会った時に心が震えました。その3章の18節と19節をお読みいたします。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが、霊では生きるものとされたのです。そしてその次です。そして霊においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されました。キリストは囚われていた霊たちのところ、つまり黄泉まで行って宣教されましたって記されているんです。ご存知の方もいらっしゃると思います。伝統的な信仰告白文である使徒信条では、主キリストは十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下りというふうに こう語るんですよね。キリストは黄泉に下った方だということを2000年間ずっと使徒信者は告白し続けているんです。イエス様は死者のいる黄泉にまで下られて宣教されているんです。なぜか一人も滅びるものがないようにです。救いの福音があらゆる時代あらゆる場所のあらゆる人間に届けられるっていうことです。イエス様は深い淵にいわばこう横たわって永遠の命へとつなぐ架け橋となってくださったって言えるんじゃないでしょうか。あの十字架の上でこう身腕を広げながら、私が道だ、この道を通っていきなさい、ここにあなた方が歩むべき道があるんだっておっしゃっているんじゃないでしょうか。私はそう思えてしょうがないんです。もうすぐ今年度も終わりますけれども、教会の暦では今イエス様のご復活前のレントの季節、いわゆるこう受難節といわれるこういう季節に入っています。新鮮な思いで御言葉に真向かっていく時期をご一緒に過ごしたいって思うんです。この例え話で名前が出されているラザロという名前は、神は助けてくださるっていう、そういう意味だそうです。そうなんですよね。神様は私たちに助けの手を、救いの手を差し伸べてくださっている、そういうお方です。私たちを本当に憐れんでくださって、滅びないように命を選ぶように、イエス様が開いてくださった救いの道、永遠の命の道はもう自明に与えられているものじゃないんですよ。神のこの尊い犠牲によって作られた、そういう架け橋だ。そのことを改めて私たち心に刻みたいって思います。私たちは深い滅びの穴、大きな深淵の中からイエス様の愛のゆえに救っていただきました。感謝と悔い改めの時として、この受難節、そしてイースターに向かっていきたいと思います。お祈りいたします。神様、あなたの計り知れないご愛を感謝いたします。滅びるしかない罪人ですけれども、あなたは一方的な恵み、憐れみをもって私たちを再びあなたのものとしてくださり、滅びどころか死を超えた命、永遠の命をお約束くださいました。それをどうぞ受け入れる素直な心を与えてください。そしてその背後にはあなたの十字架の見苦しみと、また復活の出来事があったことを思い、心から感謝いたします。新しい年度をもう時期迎えようとしています。どうぞ私たちの心にあなたの聖霊を注ぎ、私たちを新たにしてくださって、ご一緒に福音を伝えていく教会の技に私たちを使わせてくださいますようにお願いをいたします。午後もたれます教会総会も、あなたご自身が共にいて導いてください。そして今この時、深い悲しみや悩み、また試練の中にいらっしゃる方がおられますならば、どうかそのお一人一人を、特にあなたが目を注いでくださって、力強い御手で導き、またお支えくださいますようにお願いをいたします。救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。